3、注目情報、今から準備、令和6年分の申告書類、医療費控除、問い合わせ、税務課、市民税担当、電話 71-3111。 医療費控除の明細書を作成の上、申告書に添付してください。明細書は1月中旬ごろ税務課、支所に設置します。対象費用等の詳細は松本税務署、電話 32-2790 へ問い合わせください。支払った医療費が還付される制度ではありません。医療費控除は申告者や生計を一にする配偶者、親族のために支払った医療費を所得額から所得控除として差し引くものです。計算式参照。すでに他の控除額が所得金額よりも大きい場合、税額は変わりません。医療費控除の計算式。最高200万円。医療費控除額は次の3つを差し引いて算出できます。 1. 令和6年中に支払った医療費。 2. 保険金などで補填される金額。 3. 総所得金額等の 5% 相当額、最高10万円。マイナ連携で自動入力。マイナポータル連携を使うと医療費通知情報を取得し自動入力できます。マイナポータルの二次元コードが掲載されています。収支内訳書。営業、農業、不動産の所得がある人は収支内訳書を作成の上申告書に添付してください。収支内訳書は1月中旬ごろ税務課、支所に設置します。国税庁ホームページ申告書作成コーナーからも作成できます。帳簿書類の保存がない事業等は雑所得に。帳簿等がない、収入金額が少ない等の要件を満たす営業、農業等の所得は雑所得として申告してください。雑所得の申告の場合、収支内訳書の提出は不要です。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。医療費控除、おむつ使用証明書の交付。問い合わせ、高齢者介護課、電話 71-2012。 おむつや湿巾用尿取りパッドの購入費を医療費控除として申告する場合には、おむつ使用証明書が必要です。証明書の作成を主治医に依頼してください。市で交付する書類でも証明書の代わりに申告に使用できますので、希望する人は窓口で申請してください。対象、6ヶ月以上寝たきりの状態にある人、または同様の状態と認める人で、医師がおむつの使用が必要と証明した人。申し込み、高齢者介護課、支所へ直接。障害者控除対象者認定書の交付。問い合わせ、高齢者介護課、電話 71-2254。 障害者手帳等の交付を受けていなくても、一定の基準に該当する人は障害者控除対象者認定書の交付を受けることで控除を受けられます。対象、令和6年12月31日現在、次の表に該当する65歳以上の人、直近の認定調査票、主治医意見書などから判断。申し込み、障害者控除対象者認定申請書を高齢者介護課または支所へ提出。認定書は障害事由の存続期間中は変更がない場合に限り継続して使用できます。なお、認定書の交付後障害事由に変更があった場合は再申請が必要です。有効期限の記載がない認定書をお持ちの場合は問い合わせください。表の説明。控除の種類。障害者控除。状態、要介護1以上の人で次に該当する人。 1. 知的障害者、軽度・中度に準ずる人。2. 身体障害者、3から6級に準ずる人。特別障害者控除。要介護3以上の人で次に該当する人。1. 知的障害者、重度に準ずる人。2. 身体障害者、1、2級に準ずる人。3. 寝たきりの人。なお、認定書は税の控除のみに使用できるもので、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。3-1、来年からは自宅で申告。税務署員から学ぶスマホ申告 e-tax 講習会。開催日1月24日金曜日。問い合わせ、税務課、市民税担当、電話 71-3111。こんな人向けの講習会です。e-tax 初挑戦。挑戦したけど設定できなくて諦めた。毎年申告のために外出するのが面倒。手書きだと計算も記入も大変。意外と簡単。設定は最初の年だけ。自動計算、自動入力で簡単便利な e-tax の操作方法を税務署職員から学べます。24時間どこからでも申告できる e-tax で自宅申告にチャレンジしてみませんか？日時1月24日金曜日。1. 9時30分から12時。2. 13時30分から16時。場所、市役所3階共用会議室307。定員、各階20人先着順。対象、令和7年1月1日に安曇野市に住所を有する人。持ち物、マイナンバーカード、マイナンバーカードの読み取りができるスマートフォン、源泉徴収票、控除証明書等の資料。申し込み、1月7日火曜日正午から。長野電子申請サービス。掲示されている二次元コードで。参加する皆さんへ、暗証番号など、次の条件を確認して申し込みください。1、マイナンバーカードをお持ちで、2つの暗証番号、1、署名用電子証明書用、英数字6から16文字、2、利用者証明用電子証明書用4桁がある人、2、スマートフォンの基本操作ができる人、3. 申告に必要な課税資料、控除証明書が準備できる人。4. 令和6年分の還付申告である。5. 給与所得、年金所得のみの所得である。6. 雑損控除がない。7. 寄付金控除、年末調整済みの住宅借入れ金等特別控除以外の税額控除がない。e-tax はメリットがいっぱい。e-tax を利用すれば、申告のための外出や時間調整が不要。メリットいっぱいの e-tax をぜひご利用ください。e-tax を使うと、1、書類持参が不要。2、印刷、郵送が不要。3、一部の添付書類が不要。4、還付金を早期に受け取れる。5、24時間いつでも申告ができる。国税庁ホームページの二次元コードが掲載されています。
3-2 事業を行う皆さん、給与支払い報告書の提出はお早めに。締め切り1月31日金曜日。問い合わせ税務課市民税担当、電話 71-2485。令和6年中に給与等課税対象の手当を含むを支払った事業者と、給与・賃金・雇い人費や先従者給与の支払いをした営業・農業・不動産所得のある人は、給与支払い報告書の提出が必要です。事業者の皆さんには11月に 総括表等の書類を送付しましたので、受給者全員分の提出をお願いします。給与支払い報告書、個人別明細書等は税務署で配布しています。昨年、LTAX で提出した事業者には、LTAX 上のメッセージ機能で、光ディスクで提出した事業者には郵送で、給与支払い報告書提出のお知らせを送付しましたので、ご確認ください。ご注意ください。個人事業主の皆さんは、提出時にマイナンバーカード等で本人確認が必要です。おすすめ、給与支払い報告書のデータ提出。1、LTAX による提出。インターネットからLTAX に登録し提出します。詳しくは地方税協同機構ホームページをご覧ください。LTAX で検索してください。また、二次元コードも掲載されています。問い合わせ、ヘルプデスク、電話 0570-081-459。 2. 光ディスク、CDR などによる提出。税務会計ソフトウェアから給与支払い報告書のデータを出力し、光ディスクに保存して提出します。3-3、事業を行う皆さん忘れずに、固定資産税、償却資産の申告、締め切り1月31日金曜日、問い合わせ、税務課家屋担当、電話 71-2482、会社や個人で事業を行っている人で、1月1日現在に焼却資産を所有している人は、申告が必要です。申告書は12月上旬に発送しました。用紙の不足や届かない場合はご連絡ください。焼却資産の対象となるもの、構築物、機械、装置、船舶、航空機、車両、運搬具、工具、器具、備品、建物、付帯設備、家屋として課税されているものを除く、などの事業用資産。申告時の注意点。法人税や所得税、市県民税の規定による所得の計算上、損金または必要経費として申告している資産が対象になりますが、確定申告をしない場合や、前年と変更がない場合でも申告してください。資産の多少にかかわらず、該当する資産は申告してください。ポイント1、農耕作業者が申告対象となる場合、農耕作業者の多くは対象外、軽自動車税の対象ですが、大型特殊自動車の場合、申告の対象となります。ポイント2、個人が設置した太陽光発電設備も申告対象に。次の場合は申告をお願いします。全量売電する場合、10キロワット以上の設備を設置している場合、法人が取り付けた設備、個人事業主が自己の事業に供する場合は、すべて焼却資産に該当します。手引きで確認。計算式や対象資産、焼却資産申告の手引きで、計算方法や対象資産などの詳細をご確認ください。手引きは税務課、支所、市ホームページ、掲載されている二次元コードから入手できます。手引きの画像が掲載されています。3-4、家屋を取り壊したらお知らせください。毎年1月1日時点で存在する家屋には、固定資産税が課税されます。家屋を一部分でも取り壊した場合は、家屋取り壊し申告書の提出、または税務課家屋担当までご連絡ください。届出がないと引き続き課税される場合があります。また、4月に送付した固定資産税納税通知書に同封の課税明細書で、土地、 家屋の課税の内容をご確認ください。 3-5 松本税務署からのお知らせ。税務署内には2月17日月曜日まで確定申告会場はありません。1月6日月曜日から2月14日金曜日の間、税務署内に確定申告会場はありません。相談を希望する場合は確定申告期間中にお越しください。確定申告期間、2月17日月曜日から3月17日月曜日。ご注意ください。2月14日金曜日以前に所得税、個人消費税、贈与税の申告相談を希望する場合は事前に電話予約が必要です。確定申告期間中の駐車場は体の不自由な人のみ利用可能です。臨時駐車場はありませんので、公共交通機関や近隣の有料駐車場をご利用ください。問い合わせ、松本税務署個人課税第一部門、電話直通 39-3261